皆さんこんにちは。新東学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。今日は宗教改革の3回目でして、今日で一応宗教改革についての勉強終わるわけですが、今日はイギリスその他編ということで、イギリス、スコットランド、フランス、オランダ、ベルギーについてのそれぞれの宗教改革運動についてお話をしたいと思います。テキストの97ページから104ページまでのところでありまして、こんなちょこちょこっとした勉強ぐらいでは本当の一番面白いところは勉強できないのが残念なんですね。裏話とか、そんなところは勉強できないんですが、とりあえず流れと言いますかね、筋だけでも頭に入れてもらいたいということで、勉強したいと思います。まずイギリスについてなんですが、イギリスという国は非常に変わった国ですね。ヨーロッパにあっても、一つだけ、一つだけではないですが、島国ということで、大陸の影響を非常に受けにくい国で、あります。で、イギリスにおける宗教改革もそういう意味で、大陸型の宗教改革とは大きく異なっておりました。大陸型の宗教改革というのは、ルター、カルビンとか、ツイングリとか、そういう目のシモンズとか、そんな人たちに代表される、思想そして活動家という人たちによる改革ではなかったわけであります。ですが、イギリスにおいては実は14世紀ですね、ウィークリフという人が、もうこれはノートにも書いてありますが、イギリスにおける宗教改革は14世紀ウィークリフによって起こされたと。これは教会史1の、最後から2回目ですから15回の時に勉強しておりますので復習しておいていただきたいですが、ウィークリフという人がオックスフォード大学でまさに宗教改革の口火を切ったのが14世紀ですから、もう200年ぐらい、この宗教改革時代から200年も前のことなんですね。だけどもこのウィークリフの運動というものはまだ時熟さなといいますか、イギリスを席巻するというわけにはいきませんでした。しかし面白い形で宗教改革が起こったのが16世紀ですね。テキストの97ページに写真が出ております。デブのおっさんみたいなヘンリー8世というですね、国王なんですが、この人、テキストちょっと読みますとね、97ページの5行目からですが、しかしイギリス宗教改革の具体的な発端となったものは、国王ヘンリー8世と王妃キャサリンの離婚問題という極めて世俗的政治的な出来事からであった。王妃キャサリンは神聖ローマ帝国の皇帝カール5世の叔母にあたり、ヘンリー8世との間には王女メアリーがいただけで、他の子女たちは全部夭折して、王位を継承する男子がいなかった。それを理由にキャサリンを離婚して宮廷女官ですか、女官アンブリンを、王妃に迎えようとして教皇パウルス3世に反対されたのが発端であったということでありますね。つまり自分が、離婚したいばっかりにカトリックから、恩出たわけでありまして、非常に身勝手な王様であったわけですが、こんなことができたのはやはりイギリスとローマカトリックとの間にかなり地理的な距離もあったというようなことが大きいんではないかと思います。で、教皇はパウルス3世当然のことながら反対したわけでありますけれども、このヘンリー8世はですね、ただただ自分の、跡継ぎが欲しいばっかりに、それまでの奥さんと別れてアンブリンというですね、何とも言えない名前の女官と結婚しようとしたわけでありますね。それでローマと縁を切りまして、それだけじゃなくて、 33年にカンタベリー大主教にクランマーという人を任命するわけですが、つまりこのクランマーによって宗教的な改革を始めようとしたということになります。でヘンリー8世はですね、34年に自ら首長令というのを出しまして、州長令じゃないですよ、これは首長令ですね、自分が州長という感じなんですが、自らがですね、英国国教会あるいはイギリス聖公会と申しますがの州長、首長になったわけですね。つまり自分の国のキリスト教会のトップに立ったわけであります。これは B のところですね。教皇は当然この離婚に反対したので、王は34年に首長令を出して自らイギリス聖公会あるいは国教会の首長となり、ローマ教会と縁を切ったと。でさらにですね、この後を継いだエドワード6世という王様、9歳で王になったそうなんですが、彼は非常に信仰に厚い坊やでありまして、クランマーはですね、彼の摂政になりまして、摂政関白の摂政ですが、非常にクランマーという人が宗教的な人であったということもありますけれども、彼がですねカルビンに傾倒して、それまでは、テキストの98ページの中頃に書いてあるように、イギリス聖公会とカトリック教会とは著しい区別はなかったわけですね。礼拝も儀式も同じように行われていたと。ただローマとは離れているというだけのことで、内容的に全然変わってなかったんですが、このエドワード6世の時にクランマーがですね、その内容もプロテスタント的に変えていったわけであります。で、エドワード6世はクラン大主教クランマーを、援助し、49年に祈祷書というのを出します。祈祷書というのは、これは、礼拝の儀式、礼拝様式ですか、あるいは礼典についてその他の儀式をプロテスタント信仰に立って改めたというふうにテキストに書いてありますね。つまり、礼拝そのものをカトリックのものとは違ったものにしたわけですね。もっとこう政治的なものにしたんでしょうか。そして53年には42箇条の信条ですね。これがプロテスタントの、特徴ですね。この信条、アウグスブルグ信仰告白とか、ああいうやつですが、何を信じるかということ、聖書に基づくのである、あるいは教皇に従わないと、聖書のみであるというようなですね、信仰によって救われるというような、だいたいこれお決まりのところですが、42箇条の、信仰告白を出して、プロテスタント主義の真の改革を行ったということですね。プロテスタント主義という、これはカルビン主義といった方がいいですかね。つまりイギリスの、改革はカルビン主義で始まったということになります。まあ、しかし内容的にはまだこの辺においてもですね、本来のプロテスタントとはちょっと違っていたように思います。でこの後メリーという王女、メアリーというふうに適当に書いてありますが、これは非常に血生臭い女王でありまして、多くの、プロテスタントの、指導者たちが殺されました。特に先ほどエドワード6世の下で、改革を遂行いたしましたクランマーも、一時はですね、寝返ったんですけれども、女王に同意する書類に署名 したということなんですが、しかし最後にはですね、彼は悔い改めて、女王に同意する書類に署名して罪を犯したこの手がまず罰せられるべきであると叫んで、自ら手を火の中に入れて家計に処せられたということですね。壮絶な最後ですが、つまり一旦寝返ったこの手が悪いということで、手を先に火の中に自分で投じてですね、火炙りで死んだというわけであります。でこのメアリーの時に多くの人が死んだようですが、この後出たのがかの有名なエリザベス女王ですね。スペインの無敵艦隊を破ってイギリスの独立を非常に強固なものにした人ですけれども、彼女はですね、宗教的には妥協策を取りました。あるいは中道ですね、中道策、民社党みたいな感じですが、 確信でもない保守でもないというような感じ、つまりカトリックにもつかないしプロテスタントにもつかないというような非常にまずいやり方をしたわけですね。で、そこで、なんとかと呼ばれる純粋な信仰者が現れたと、D のところですが、メリー女王による迫害、エリザベス女王による中道作の中でピューリタンと呼ばれるですね、ピューリタン、ピューリタン、あるいは聖教徒、日本語で言えば聖教徒ですが、清い人たちというような意味ですね、が起こりまして、彼らは非常に清く正しい信仰、純粋なプロテスタント信仰を目指したわけであります。中でもトーマス・カートライトという人に、導かれました長老派といわれる群れ、またロバート・ブラウン、なんかウイスキーの名前みたいな人ですが、ロバート・ブラウンという人によって導かれました改宗派といわれる群れですね。これもまさに長老派も改宗派も、カルビン派の流れですね。そしてジョン・スミスという人によってバプテスト派というのが、バプテストというのはこれ洗礼という意味ですが、つまりこれは、あの再神霊派ですね、ツイングリーなどによって提唱されてメンノ・シモンズなんかに引き継がれたあの流れですが、再洗礼派、再神霊派の流れを組むバプテスト派という、この3つの派ができたわけです。この3つこそまさに、現代のプロテスタントの大きな流れですね、ルター派と長老派、改宗派、バプテスト派なんですが、でつまりこのエリザベス女王の中道作の中で純粋なものが生まれてきたということであります。次にスコットランドについてお話をいたしますが、スコットランドは今ではイギリスの一部ですが、昔は、分かれておりました。で、スコットランドはですね、当時フランスの支配下にあったという感じなんですね。独立国ではありましたけれども、非常にフランスの影響が強い、またカトリックも非常に強い国で、特にカトリックの司祭に代表される人たちが非常に底の悪い連中が多くてですね、好き放題をやっていたようであります。で、まあ、そこで、立った改革者の一人がジョン・ノックスという人でありまして、1513年から72年というふうに102ページの真ん中頃に書いてありますけれども、一時捕らえられガレー船の奴隷となったけれども、解放されて大陸に渡りカルバンの知遇を得てその教えを受け、1559年にスコットランドに戻ったということですね。で、このジョン・ノックスという人がカルビンの影響を受けて、まあ、奴隷の虐げられた状態から、まあ、なんていうか叩き上げられてですね、スコットランドの改革者となったわけであります。で、当時は先ほども言いましたようにフランスの影響が強かったので、イギリスといたしましても、スコットランドが、フランスの影響が強いということになると、フランスに挟まれているような状態になりますので、エリザベス女王はこのジョン・ノックスの改革運動に援護をいたします、講演をいたします。ジョン・ノックスの活躍とイギリスの講演を受けて、堕落したカトリックとフランスの圧力から脱出したということですね。まあ、こんな簡単に言っちゃっていいかどうか分かりません。この中にいろいろな戦いがあったと思いますが、102ページの後半にあるようにジョン・ノックスはプロテスタント貴族を動かしというふうに書いてありますね。ですからスコットランドの貴族の中にプロテスタントの者が何人かいたということでありまして、これは貴族が、当時大陸に勉強に行くということがあったわけでありまして、でその勉強に行った先々でプロテスタント信仰を受け入れてたという背景があるわけですね。で、彼らの力とイギリスの強力なバックアップによってスコットランドの改革が進められて、強力なカルビン派教会が形成されております。ですから、まあ、最終的にはカルビン派の教会ができてしまって、イギリスにはあまりいい影響を及ぼさなかったようであります。次にフランスでありますが、フランスはもともとフラン公国ということで、ローマカトリックとの関わりの深い国であります。 で、フランスは国家権力がカトリックと協力に結びついていたとノートにも書いておきましたが、その通りでありまして、で、残念ながら国家規模の改革、先ほどのスコットランドやイギリスのような形での改革は起こりませんでした。しかし、ユグノーと呼ばれる中産商工階級の中には、ジュネーブで教育を受けカルビン派の信仰を持った者がおり、各地に教会を建てたわけであります。今一気に読みましたけどね、103ページのテキストの3行目にありますが、中産商工階級の間に信徒が多く、一般にユグノーと呼ばれていた。その名称の由来は不明であると、あだ名があったぐらいですから、相当な人数がいたように思いますし、また彼らの社会的影響も大きかったんでしょう、きっと。で、当時やはりルネッサンスの、後期ということで、その商工業者、中産階級の力というものが、非常に強かった時代であります。で、その強力な 社会的地位を持った人たちが、このカルビン派の信仰を、ジュネーブで勉強したりしてですね、こう受け入れていった。で、こういう傾向は世界史的に見てよくあることなんですね。一つのこの階層が自分たちの共通の宗教を持つということによって結束を固めていくというパターンですが、ユグノーもそれに漏れておりません。そして、スコットランドと同じようにフランスの中に、カルビン派の信仰を持った者が多く現れました。しかし残念なことに、フランスでは、先ほどのジョン・ノックスのような強力な改革者が現れませんでしたし、また国家そのものがそういうものを弾圧する動きに走りました。で、スコットランドに対するイギリスのような後援者も現れませんで、残念なことに、フランスのユグノーはこれから悲惨な目に遭っていくわけであります。と申しますのは、フランスには王家を狙う2つの家がありました。一つが、ブルボン、もう一つがギーズという家でありましたが、で、この王権争いにユグノーが巻き込まれてしまったわけであります。と申しますのは、ブルボン家は、この中産階級をまとめるという意味もあってかどうか分かりません。自分たちがその信仰を持っていたかどうか、その辺ははっきりしませんけれども、ユグノー側についたわけでありまして、で、ギーズはその反対でカトリック側についていたわけであります。そしてこの王権の争いが当然のことながらユグノーに影響は及ぼしまして、ギーズ家のある者が王についたならば、ユグノーを弾圧して迫害するということですね。103ページの後半に書いてありますが、サンバルテルミ祭未明、パリにおいてユグノーの指導者コリニー以下数千人に及ぶユグノーの大虐殺を行った、ということですね。そして戦争もあったようですね。で、しかし1589年に、ユグノーの首領であったブルボン家のアンリ4世として即位した。で、このアンリ4世がですね、ナントの勅令という勅令を出すわけです。ナントというか場所の名前だと思いますが、そして一応信教の自由が認められたということになりました。しかし残念なことに、このアンリ4世は、国内の統一のために国民の大多数が信じているカトリックに改宗したということですから、純粋な信仰を持っていたというふうには思えないわけですね。一応しかしここで、ユグノーの地位は安定したと言えております。で、次にオランダ、ベルギーですが、当時ネーデルランドと呼ばれておりました両国でありますが、神聖ローマ帝国及びスペインの支配下にありました。実際にはスペインの支配下にあったと言ってもよいでしょう。で、前にもお話しいたしましたが、ルター派が影響を最初に及ぼしました。すぐ隣ですから。またアナバプテスト派ですね、メノーシモンズに代表されます、アナバプテスト派、再洗礼派と申しますが、も起こりましたけれども大きな動きとはなりませんでした。しかし50年代からはカルビン派が、浸透し始めまして、どうしてかということははっきり分かりませんが、で、ちょうどこの頃にですね、カルビン派というのはやはりその教えが、その政治的な背景も持っておりますね。神を信じる者の群れが、つまり教会の群れが国家でなければいけないというような、つまりただ信じてれいいというのじゃないということになるわけですね。ですから国家が当然ここにカルビン派が浸透してくると慌てるわけでありますけれども、 で、迫害によって勢力を伸ばしたんですね。これは教会の一つの傾向だと思いますが、迫害によって信仰が高まっていったわけであります。逆に迫害がないと信仰が ぬるくなっていくというのが現代の日本の教会じゃないかと思いますが、で、60年代、1560年代ですが、信教の自由と国家の独立運動がスペインの圧迫に対して結合したと。これがオランダにとっては、オランダの宗教革命にとっては大きなメリットでありました。先ほども言いましたように、ネーデルランドはスペインの支配下にありましたので、でスペインから非常に、ひどい仕打ちを受けていたわけですね。搾取されたり、また強奪されたりして苦しんでおりました。そこでこのスペインから脱出して自ら独立国を作ろうじゃないかと。これはルネサンスの運動でありますけれども、で宗教もちょうどその時にですね、やはりこのプロテスタントの信仰を持つ、カルビン派の信仰を持つ人たちの独立と、宗教の自由ということと国家の独立ということにおいて、カトリックも、アナバプテストもカルビンも手をつないだんですね。そしてスペインと戦いました。でここでもやはりイギリスが手を伸ばしまして、スペインの無敵艦隊をエリザベス女王が破ってくれたりなんかいたしましてですね、割と簡単にというわけではないんです。それは多くの尊い血が流されましたけれども、一応スペインの圧力から脱しまして、北部の7州がオランダとして独立をし、自由を勝ち取ったわけであります。つまり国、オランダという国の独立と、プロテスタントの宗教改革ですが、宗教改革の完成とまではいきませんけれどもね、宗教の自由ということが、ここで、同時に起こっていたということになります。で最後に図1を見ていただきたいんですが、これは1648年頃のヨーロッパの宗教の勢力図であります。ローマカトリック、ルーテル派、カルビン派、英国国教会、ギリシャ正教というふうに分かれておりますが、ほとんどはやはりこれはローマカトリックですね、ヨーロッパのにおいては。で、しかしその中に、ドイツから北欧に渡ってはルター派、またスイス、フランス、オランダ、スコットランドにカルビン派で、イギリスは自らのイギリス国教会という変な、なんとなくカトリックのようなプロテスタントのような宗教が出来上がっておりました。で、つまりこれを見ていただいて分かるように、プロテスタントは主に北部ヨーロッパに広がったんですね。南部にはあまり広がらなかったです。スペインとかイタリアとか、これは国民性によるんじゃないかなという人もありますけれども、それだけではないようです。でルター派はドイツからデンマーク行きましてね、でデンマークの支配しておりました北欧圏、ノルウェー、スウェーデン、フィンランドあたりに広まっていったようです。そしてポーランドにも広まったようであります。そしてカルビン派はスイスからオランダ、さらにスコットランドというふうに、飛び火的に広がっていきました。イギリスと書いておりますのは、これはイギリス国教会のことですけれども、イギリス国教会は、イギリス内部から実はアメリカに移動していくんですね。これはこの後のお話になりますが、一応書いておきます。この地図にはないところですね。イギリスからアメリカへということになりました。では今日この辺で、さよう。